アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2640回2月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは初めての懺悔です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。この場をお借りして番組リスナーの皆様にお詫びを申し上げないといけないことがございまして、なんと我らが山村さんが Windows マシンを買ったそうです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。懺悔っていう言葉って日常生活であまり馴染みがないですよね。初めて懺悔という言葉を知ったのいつかなとこう考えてみたら、やっぱり俺たちひょうきん族のひょうきん懺悔室ですかね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。好き放題ですね。アップル製品を購入してしまってごめんなさい。家族の皆様。お風呂を家族に回してすみません。諦めてください。三浦です。
アップルニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日、お昼12時半から3時半まで、JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。
新ネットジャパンにあった記事です。5分でわかる iPhone16e。ホームボタン廃止に USB-C、Apple 独自モデムを初搭載という記事が出ていました。先週噂通り iPhone の新しいモデルが出まして、iPhone SE と見込まれていたんですが、iPhone 16E という名前で登場しました。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
はい、おはようございます。ということで。
おはようございます。
ね、もうこんなん iPhone 買わなあかんのに、冒頭でスミレさんがバラしてしもたから。私がノートパソコン買ったという話が、そういう釈明をここで先させてもらいたいんですけど、いいですか？うん、トゥームレーダーというゲームがあります。Mac版もずっと昔からあって、もうずっと遊んでるんですよ、私は、
うん。
バージョン追っかけて追っかけていろいろ買ったんやけど、面白くって、また次やりたいんやけど、インターネットでステージだけを個人でフリーで作って、うん、もちろんメーカーがそういうのを作れるデータを最初に与えたからですよ、
うん。
いっぱいステージが作られて、今でもダウンロードして遊べるんですよ。でも、Windows しかあかんねん、それ。Mac はないんかって言ったら、実は Mac 版のトゥームレーダーのバージョンのこの時に、ステージ作成のおまけがついたんですよ、作成するアプリが。
うん、
でも、それは流行れへんかって。なんでか知らんけど、やっぱ Windows ユーザーの方が多かったからやろうけど、その後のやつで Windows のユーザーがそれ作るのに目覚めて、みんなわーってステージ作り始めてんけど。
うん、
それ遊ぶのにはほぼほぼ Mac は役に立たないってことで、この 4,5 年ずっと悩んでてデータ見てね、掲示板でも書いてこう問い合わせしてんけど、みんなわからんって言われて、でも
う
社内いつかうちの MacBook Pro に Windows 入れようってやってたけど、なかなかデータ移す手間とか考えたら億劫になって、そしたらこの間イオシスが X のポストで3980円の Windows 10 Pro が載ったタブレットを販売って中古やけど、3980円ですよ。39,800 円だよ、中古で。これはえらいこっちゃと思ってね、もう絶対これ買ってトゥームレーダー動かしてみたいわと思って、うん、朝から翌日日本橋行ったんですよ。行列できてるやろな思ったら私だけやったんですよ、買って電車乗って帰るときに、なんでこんなに安いんやろな、評判悪いんかなと思ってインターネットで調べたら、
うん、
ギガスクール構想っていうので昔使い物ならんとか言って故障が悪すぎてめっちゃ不評やったメーカーさんのがあって、それやね。
あ、
バッテリーはあかんわ、壊れるわでね、すごかったらしいんですよ。
マジか。
その使って何ヶ月かで。
はいはいはい。
その中でも、なんとか生き抜いたやつが何台もあったんでしょうね。それが中古で、うん、イオシスさんが一斉に東京も大阪もいろんなお店が、金曜日の朝からドンとその3980円を売り始めたから、
うん、
これ走るんかな、わからんけど、とりあえず持って帰ってスイッチ入れてみようって、動くのまで見たんです。そこからまだ今日は触ってないんやけど。
なるほど。
トゥームレーダーのために買ったんです。すいません。
積みゲーならぬ積み Windows を今しちゃってる状態なわけですね。
したくないけどね。これでトゥームレーダー遊ばれへんかったらもう絶対使えへん。それだけのために買いました。はい、すいません。言い訳終わり。ここから iPhone 16e なんですけど、情報が出たんが最初は水曜日と思ってたんですよね、みんなね。
はい。
で、水曜日中にとうとう出へんかったんですよね。
日本時間の。
そう。結局、19日に出ると目されてたんですよ。2月19日って、アナウンス出てたから。
うん。
19日やったら、まあ、日本時間で夕方かな。夕方やったらまだ夜中の0時やな。で、ずーっと待ってたら、とうとう、2月の20日に食い込んでしまって、1時ぐらいでしたけど、まあ、2時にはなってなかったと思うけど、みんながこう、わー言い出して、クックさんが動画を X とかいろんなところに公開してね、10分か12分ぐらいの。
はいはい。
で、クックさんが出てきて、新しいファミリーを紹介しますよ、って iPhone 16E ですって。
うん、
ね、初中発表イベントの時のノリと一緒ですよ。誰かの担当さん、今回は iPhone の担当さんに、はい、じゃあお願いしますって振ってね。
うん、
で、こうです、ああですってこう説明してもらうっていう、あのパターンで、iPhone 16E の話だけやって終わりましたね。
うん。
でした、ね。新型 AirTag も MacBook Air も iPad も出てきませんでしたね。
何も、もう、Apple Intelligence が動くっていうことだけは、割とはっきり何回も言ってましたけど。
ああ
まあ、そこも、まあ、割と肝なんでしょうね、今回はね。
うん、
まあね、お値段はずっくっと抑えましたよ、みたいなこと言ってたから。
559ドルですね。
あ、559ドル。あれ数字見たときに、おやった、本気出した、本気で安くしてくれた、と。ちょっと思ったんですけど、うん、私てっきり他の大きさも出ると思ったんですよ。でも
プラスみたいに、
そうそうそう、でも 6.1 インチだけだったですね。
うん、
今回ご紹介している記事は C ネットジャパンの iPhone 16e の件でした。さあどうでしょう、この中でメンバーで買う人。
いや、私15プロで用が足りるというか、
そうか、皆さん15とか16とか違う、私だけやん12とか古いの。
うーん、
アップルインテリジェンスから一番遠い存在やから。
うーん、妻の SE を買い替えでっていうのはちょっと考えては見てるんですけど、
はい、
様子見ですね。というか、もうちょっと安くしてほしかった。日本円だとね、うん、そうちょっと高いのよ。
ね、一番安いのでも 99,800円からいながらね。
思ってたんより1万以上違うので、そこで引きましたね。はい、
これに関してはドコモさんが最初にいわゆるレンタル施策で激安路線を出してきたりしてるんで、
はい、
キャリア側でどうにか吸収するみたいな流れになってきてるっぽいんですけど、一つこれ落とし穴があって、
うん、
日本で使われてる独自のバンド 4G が対応してないんですよね。
うーん、
16E はその辺の絡みもあって大丈夫かという心配する声も日本のユーザーの間では上がってたりもするので、
うーん、
発売してから買うにしても様子を見た方がいいんじゃないかなとは思います。
なるほどね。
2月21日金曜日から予約受付始まりということで、今収録してるのは22日でして、もう昨日予約受付が始まってますね。iPhone の予約は始まってんのに、朝から日本橋行ってノートパソコン買ってる大バカ者は私ですけども何をしとんねんお前はと言われそうです。すいません。はい、2月28日に発売が開始というか来週の金曜日ですね。
うん、
結構注文入ってるみたいですね。
おー、
うん、お店の方はお値段、これから学校卒業あるいは社会になるので、ご家族あるいはご本人が新しく携帯 iPhone 買おうみたいなチャンスがこれからあるわけなんで、
はい、
そっから早めに、まあ、物があるうちにすぐ注文入れとこうみたいなお客さんも結構いたんじゃないですかね。遅くても4月前には手にしたいわけじゃないですか。新入学の人たちはある、う
ん。はい。
リフレッシュレートが今回 iPhone 16のシリーズとしては 16E は 60Hz なんですよね。
うん、
他みんな100、ね、だいたいプロとかは 120Hz なんでね。
うん、
よく言われてるのは X とかタイムラインを高速でスクロールすると感覚的に差が出るみたいなことをおっしゃる方います。はい、うん、
それって何？すごい速さで目で追いかけられるってこと？そういうことじゃない？
引っかかりとかそういうのが減るみたい
な
感じのことをおっしゃる方はいるんですけど、一つあるとすると、ディスプレイを常時表示にした時に、120Hz 対応のモデルだと、可変リフレッシュレートなんであれ確か、1Hz から 120Hz までいけるんですよね。自動で制御するんで、常時表示の待ち受け画面の時は 1Hz で電池を節約して、
うん、
映像とか見るときはリフレッシュレート上げて滑らかにするみたいなことができるんですけど、60Hz モデルの場合は固定なんで不利っていうところはあるかなと思いますね。あくまで理論上の話ですけど、
独立すべきはやっぱり歴代の iPhone SE がタッチ ID 採用してたんが 名前が SE じゃないからとはいえ、やっぱり SE の後継と皆さん考えたいですから、立ち ID がなくなったという印象になりますよね、
うん、
どうしてもね。
うんうん、
まあ、で、ね、で私一つ残念なのが、ノッチでしょ、これ。
ノッチですね。
うんうん、
アイランドじゃないじゃないですか。私、今12 Pro Max でノッチ嫌やな、って使ってんのに、うんうん、もしこれ買ったら、またノッチやないかってなるので、
うん、
そこちょっとね、アイランドにしてほしかったな、って個人的に思いますが。
山村さんは狙ってるんですか、はい、16位は。
いや、これが次のニュースで読もうと思ってたけど、ちょっと一個順番変えて読みますけどね。うん、iPhone マニアさんの記事で、ソフトバンクと Y モバイル、iPhone 16E を大幅値下げ、実質24円からという記事がありまして、Y モバイルですよ、私は今ね。
うん、はい、
キャリアがね、そう。よくある MNP とかね、新規契約やと安いと。はい、いうのはそうなんですけど、まずそのままで買うと国内で一番安い 128GB ソフトバンクさん端末代金現金販売価格11万16円、128でね、うん、でこれが新規とか MNP とか番号移行であれば月額1円負担で24円っていう、いいのかこれ、総務省にまた言われるんじゃないのこれ、またこんなんやってるって言われると思うんやけど、とりあえずそうなるらしいです、ソフトバンクさんは、
うん、
はい、24円で iPhone ですよ。機種変やったらもうちょっとお値段しまして、それでも 128GB、先ほどの11万何がしが 54,984 円で買えます。これでも一括ですね。月額で割ると、先の 54,980 円は24ヶ月で割ると2291円月々です。私がソフトバンクあんまり高いから Y モバイルにしたという経緯があるんですが、その Y モバイルでもこの 16E は値下げしてまして、MNP なら128は 1992 円。安いね。新規契約やったら 27,336 円。ここですよ。うん、私すでに今 Y モバイルで12 Pro Max 使ってるんやから、うん、乗り換えはちょっとね、12 Pro Max 持っときたいんじゃないですか。性能としての。ライダーついてて画面でっかくて。電話もしもしはそんなせえへんからね、私は。ちなみに、しょうもない話ですけど、フランス語でもしもしはアローって言うんですけども、うん、フランス語の先生昔アローってどう使うんですかって言ったら、アロアローって言うんですよ。嘘やろって思ったら、ほんまにアローアローって言うんですよ。
うん、
それってハローの生ってアローなんですかって言ったら、違うって言われましたけど。ベルギーの人やからね、でも間違いないんやけど、はい。すみません、しょうもないこと言いました。
これ54,980 円とかの金額は、25ヶ月目の時に、は
い。あ、そうそうそう、また。
端末返さないといけないですよね。
そうそうそう、そ
う、
うん。私がもし狙うとしたら、Y モバの新規契約で、2頃の 33,912円、
うん。
これだったらでも全然2年で割ったら月々痛くないのでいけるかなって。うん、いや、私もアップルインテリジェンス触りたいもんだ。
うんうん、そうよね。
うん、
そうですね。うん、たとえそれが絶望する結果であったとしても触りたいですよね。
それ何やねんな、それまた何かのそれやろ。いやー、でもそんなのすると今度17とか出た時に、
は
い、あるいは18の時に皆さんまたね買い替えるでしょ、うん、また16位と12っていう中途半端な組み合わせ使ってる私がそこにいるのはちょっと嫌かなっていう。
いやー、ここで我々がノンイー同盟とか言い出すんですよね、また。
まあ、ノンイー同盟ね。私が一流の望みをかけるのは、毎回プラスサイズっていうのは、あのプラスっていうモデルは、売り上げが途中から鈍化しやすいしてる傾向があるんですよ。はい、覚えてます？去年でも15プラスが安なったりしてる時期があったんですよ。
ああ、
普通に考えて15無印、15プラス、で15プロ、15プロマックスじゃないですか。なぜか15プラスだけがね、あんまり売れへんのですよ。うん、つまり画面が大きいやけど、プロほどの性能がないという。
はいはいはい、はい。
で、画面大きいんやったらやっぱプロマックスまで行く人がやっぱ多いってことですかね、そうなると。
どうせ追加課金するんだったら、プロ行っちゃおうよとか、プロマックス行っちゃおうよってなるのかもしれないですね。
そういうことだと思うんですけど、
うん、
その16プラス途中で今年は安くなれへんかなっていう。16E ほどじゃなくても安く買える。それを狙うの。
ありですね。
はいはいはいはい。
アイランド動きますからね。
そう、アイランド。二人のアイランドって歌してます？知らない。
いやそんなことより魔法のアイランドはもうなくなっちゃいますよ。
そんな、もう何や魔法のアイランド。
ガラケーの頃に流行った、あの、自分のホームページを作れるサービスで、今は携帯小説とかの投稿サイトみたいなサービス。
アイランドの愛が小文字の愛か。
そう。
はいはいはい、はい。
魔法のアイランドと、あとティーカップの掲示板とか、あの辺は定番でしたね、あの頃は。はい、
ああ、そうですね。やっぱり石川優子は二人のアイランドでした。すみません。またそれを言ってんのか。すみません。これ、でもすごいヒットやったんですよ。ほんまに。今度インターネットでちょっと今度調べてください。むっちゃ歌大ヒットした歌なんですよ、これ。
じゃあ、次のネタ行きましょうか、そろそろ。
さあ、まあ、USB-C ですよ、はい。先ほど言ったコックさんの12、3分の動画の中で、16位の端子は USB-C ですと。うん、世界中の使われていて、間違いない端子ですみたいなの出てて、うん、どの口で言ってんねんっていうのをみんなに突っ込まれてて、ついにこの間でライトニング最高や言ってたやろと言ってて、そう言われちゃうよね。でももう USB-C しか使われねえがそういう方向にもなるよねと思って。う
ん、仕方ないね。
まあ、そんぐらいのメンタルじゃないと、アップルの CEO はやっていけないんですよ、きっと。
まあね。まあ、そうか、アップル側からの皮肉なのかもしれないんで、どうせ USB-C の方がいいとかみんな言うんでしょって、もう、そういう言い方で、こう、ちょっとね、拗ねてんのかもしれんけど。あの、私知らんかったんですけど、iPhone だけじゃないんですね、USB-C に変えられた。日本製のカメラも結構、マイクロ USB とか使ってる現行モデルなんかが、ことごとく今やめて USB-C モデルに切り替えていってるらしいんですけど。
それは単純に Android スマホが USB-C に移って iPhone も USB-C に移ったんで、マイクロ USB 自体の需要がもう減ってきているというか、マイクロ USB 端子今更採用されても使いづれえよっていうユーザーが多いだけだと思うんですけどね。
でも、そうやったらもうちょっと早くからやるんだよね。今年の現行モデルでもまだ結構マイクロ USB が
積んでるものが。そこは多分パーツ仕入れちゃってたとか。設計上の問題でマイクロ USB しか入れられなかったとか、なんかいろんなメーカー側の大人の事情があるんだと思うんですけど。
はい、ちなみにうちの家のガジェットにはまだミニ USB がある。
ああ。うちも外付けの DVD ドライブはミニ USB ですね、あれ多分。
そんなんでね。まあ、いろいろご意見あるかと思いますが、おおむね16位は日本のユーザーには喜んで迎えてもらえるんじゃないのかなと。まあ、さげみらさんのおっしゃるにまだ高いなっていう印象もあるかと思いますが。でも、ないよりはこういうモデルあった方がええでしょ。
まあ、確かに。
そう思いますよ。なおかつ、ね、アベラのボタンとか、そこまでいろんなボタンいらないっていう人もいるはずなんですよ。
うん、うん、そうそうそう。
性能だけアップしてくれれば、はい、そんなにたくさん機能盛られても使えないんですけどっていう人は、うんうん、シンプルな方がいいと思うんですね、うんうん、そういう人たちはこの E はとてもいいと思いますね、うん、もう勘弁して何も言わないで、はい、
あとまあ個人的な印象なんですけど、空張りの件、
白と黒しかないね。
そうそう、16位空張り少ないみたいなことをおっしゃる方もいたんですけど、うん、私逆に白と黒のカラーだけってのを見たときに、うん、ジョブズの頃に戻ったなっていう感じがしてちょっと懐かしくなりましたね、
うん、はいはいはい、
昔意地でも色増やさなかったじゃないですか、うん、iPhone って、
うんうん、あれ別に増やしていう需要があったわけじゃないでしょ、普通に白と黒ってやっただけでしょ、
うん、まあそうなんですけど、
あの頃って MacBook も白と黒とかそんなやったから、
ただ iMac は、あ、でもそっか。iMac も銀色だったから、あの頃は。
銀色しかなかった。あの頃一番カラバリなかったんだから。
そう。でも、うん、あの頃に戻った感じがちょっとあって、懐かしいなという、う
ん。私も白黒って並んだ時に、ね、日本で最初の 3G 打った時のカタログの絵を思い出してて、うん、まあ原点回帰っていうか、まあ最初の iPhone はこれぐらいの性能だったじゃないですかって、全然不足なかったでしょ、うん、いや、あったよって私は言うけど、まあそんな感じかなと、ちょっと思ったんですよ。
その回からはカバーが売ってるから、そちらでどうぞという感じです、ね。ああ、まあまあ、
そうですね。本体にマグセーフもついてないんで、マグセーフ欲しい人はどうせカバー買うでしょっていうのもあるでしょうしね。
あるかもですね。
私はその逆ですね。マグセーフあってもカバーつけていつも使えんようになってるから、マグセーフなくてもええけどな、みたいな。なってますけどね。でもあれでしょ、マグネットがないだけで置いて充電するのはできるんでしょ。
あ、そうですね。ただ、うん、T2 じゃなく最初の T の方の規格しか対応しない
んで、早い充電ができへんね。
出力弱いんですよ。
うんうん、もうそんなの USB-C ガーッ挿して。
そうなっちゃいますよね。
ごめんなさい。この年になってまだ USB ガーッと挿してるとか、そういう表現してしまうのは許してください。大阪人の特徴なんで、ごめんなさい。あ、だってすみさん言わへんですよ、そんな。
USB は、そうですね。はい、カチッと刺すとか、そんぐらいですね。控えめにし
とき
ます、ね。
カチッやとちょっと薄いね。そんなんやねん、それ。まあでも画面ね、そこそこ大きいと思いません？ 2532×1170。
うん。大きい大きい。
ね、まあ16の 2556×1179 と比べても、まあちょっと小さいぐらいの何ピクセルかの差でね。
うん。
あとはあれ、実際触った時のレスポンスですよね。どんな感じで動くんか。うん、それ次第で。これはちょっと私には耐えられへんなっていう遅さやった時にみんなどうするかですかね。
お値段しっかりしてるから大丈夫じゃないですか、
う
なんだかんだ言って A18 積んではいるんで、うん、グラフィックスのコアがちょっと減ってますけど。
そうね、そこは今。
支障はないだろうというところなんじゃないですかね。あとは新しい 5G モデルの C1 がちゃんと動いてくれればいいんじゃないですか。
うん、無駄な希望を持ってることになるかもしれないですけど、16プラス E なるものが出てけへんかなっていう。このままサイズがでかいの出へんかなっていう。
ああ。
ないかな。
いや、16E プラスっていうと、チケット売ってそうな名前になりますよね。
なんで？なんで？
E プラスってあるじゃないですか。
ああ、そうか、E プラスは、私よく特撮の DVD 買うときに使った。
電池持ちでこういう新しいチップのおかげで良くなってますからね。
ね。
そうですよ。ワンボタンずっと聞いてても大丈夫ですよ。安心ですよ。
そうですよ。
インとアウトのカメラ、内側と外側。
うん、
は、普通の16と同じカメラ性能ですよね。解像度って、ピクセル数48メガ。
メインカメラとしてはそうなりますね。
ね。で、内側が12メガ。ストリートでは16と一緒ですよね。
うん。
ただ、超広角とかがないので、その辺は価格なりというか、
はいはい。
しょうがないよねっていうところで。う
ん、はい。おおむね多数の記事が取り上げてたのが Apple C1 っていう、今回 Apple が作ったモデムを搭載してきてるという。カルコムとかいろんなところとモデムのことで何年か前からいろいろごちゃごちゃしてたんで、まあ自社のモデムをやっと作って載せたっていう、
うん。
これが最初のモデルになりますよね。だから今後はこの C1 がいろんなものに乗っていくのかなと。
でしょうね。
そんなわけで最後にですね、まあ携帯電話を駅で使うとしたら、やっぱりこう通学の時に、通勤の時に使うっていうので、スミレさんの記事ですが、アスキー JP の記事で、JR 西日本、モバイルイコカ、アップルペイのイコカが、中高生用通学定期券に対応、3月15日から、という記事が出ていまして、モバイルイコカはカードですよね。
違います。
違う。
アンドロイドでの言い方がモバイルイコカで、
はい、
iPhone とか Apple Watch での言い方が Apple Pay のイコカなんですよね。
どっちも実際のカードはなくても。
そうですね。
まあ、スマホに組んでるわけね。
めんどくさいんで、モバイルイコカに本当統一してほしいんですけどね。スイカもそうなってるんですよ。モバイルスイカと。
じゃあ、本当に Apple Pay のってノーがつくんですかこれ。
そう。
Apple Pay のイコカっていう名前ね、はい。
そうなんですよ。だからおそらく Apple 側の要請でこういう商標にしてるんだと思うんですけど。まあ、そんな感じですね。
Apple Pay イコカって言わへんよね。
はい。
で、中学高校生用通学定期券の購入に対応する。え、今までじゃなかったの？
そうなんですよ。中学高校生向けの通学定期券っていうのは、はい、モバイルでは対応してなかったんですよね、イコカは。
ああ、そう。じゃあ、今後はイコカで、一回は駅に行かないといけないの？家で全部できるの？
これが基本的には最初からモバイルイコカのアプリで家で通学定期券を買えるようになるんですが、
はい、
落とし穴があって、
はい、
モバイルイコカなり、アップルペイのイコカなりっていうのは、13歳以上じゃないと使えないんですよ。
うん、
中学1年生の場合って、
はい、
入学した時点で13歳になってない、まだ12歳の子もいるんですよね。
うん、
うん、そうそう。
そういった子の場合は、13歳になるまでは、駅に今まで通りイコカの定期券を買いに行かないといけないので、
うん、
特に親御さんとかと一緒に買いに行く場合は、スケジュール合わせたりとかもあると思うんで、はいはい、ちょっとその辺はお子さんの年齢には気をつけておいてねっていうところではありますね。
うん、
これ保護者さんの考え方一つやとは思いますけど、まあ、こういうのってまあ、いわゆるスマホありきじゃないですか。
はい。
なんぼ中学定期対応しましたりでも、12歳に中学1年生に。
あ、13歳ですね。
はい。12歳、でも4月の時点で12歳。
はい。
のね、ここにもね、あい中学やから、はい、スマホ買ってあげましょうっていう親御さんそんなにいるのっていうのは私の実感なんですけど、いるのかな今の時代は。
私もちょっとその辺はわからないですけど、
うん、
親御さんとの学校の連絡網とかでも LINE が使われてる時代なんで、
うん、
子供同士ならなおのことなわけで、中学どころか下手すると小学校の段階でもスマホ持ってる子はそれなりにいるんじゃないかなとは思うんですけどね。
いるけど、
三浦さんの感覚的にはどうですか？
うん、かなり抜かす。
ああ、やっぱりそうなんです
か。割合で持ってますね。
うん。
うん、
どっかに乗ってたと思うんですけど、7割、8割持ってると思います、中学生。小学生でも今はもしかすると5割ぐらいを持ってるっていうレベルなので、だからまあ。
学校に持っていくことは可能なんですか？学校は禁じてない。
なので、学校によりますね。禁止されてるところも多いと思います。
はいはいはい。
スマホは持ってるんだけど、別にそれを学校には持って行ってないっていう人も多いんじゃないかと、なと思います。
はいはいはい。
学校側で授業中は使うなというか、うん、あるいは回収するとか、なんかそういう運用してるところもあるみたいな、うんうんうんうん。まあその辺は学校次第というところですね。
JR さんがそうやってこういうのに踏み切るってことは、そんだけもう持ってる人たちが多いからサービスしましょうみたいなことなんでしょうかね。
そうですね。 この間カード型のスイカとパスも半導体不足で止まってたやつが発売がまた再開したんですけど、はいはいはい、JR に限らず IC カード扱ってる事業者としてはできるだけモバイルの方に移行してってもらえればカード型の方が半導体不足とかでダメになっちゃっても需要をカバーできるんで、はい、なるべくモバイルに持っていきたいっていう意図はあるみたいです。
サービス開始日ですよ、はい、3月15日ですって、
はい、
お3月15日といえば、
はいはいはいはい、
当番組の公開録音が大阪の、
ね、
梅田の近くの曽根崎コミュニティセンターで3月15日のお昼12時半から3時半までやりますよ、
はい、やりますよ。
もうリスナーの皆さん参加申し込みいただきましたか？まだまだ席は空いてますよ、
うん、
はい、
今回去年の設定してたキャンセルになったのよりちょっとお値段安くやってますからね。グッズなしやったら2500円、グッズ付きは5000円で入、
はい、
チケット入場券、これ当日販売とか入り口でお金渡しするのはないので PTX さんでオンラインでお金払った方のみが入場可能になりますんで、はい、躊躇せずに今すぐでも番組のリンク貼ってますんでね、はい、そこからでも申し込んでくださいね、はい、
落ちてください、
はい、うん、その支払いをいくかでできるかどうかそれは無理で、
多分無理ですね
多分当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグで、シャープ、ワンボタンの声、シャープ、フジアファ、シャープ、OBT など、好きにつけてください。こちらで探します。ゲン11さん、これフジアファの方ですけど、2月の14日、OS が変わればアプリの出来も様々ということで、ご自身のブログの更新の記事ですね、これ。ワンボタンへのコメントをなぜかこっそりブログに書いてしまう試みで書いてますけども。Android が使いづらいっていう前に書いてらっしゃったんで、その続きのように書いてらっしゃいます。車に iPhone をどう接続してるかというふうに書かれてまして、 iPhone にワイヤレスカープレイをつないで、そこから Otto iBox P3 ってこれは何でしょうね、 Bluetooth かなんかかな、そこから有線のカープレイで車につながるということだそうです。 Otto iBox の中身は Android OS、それ自体問題ではないですけども、 Amazon Music は Otto iBox 本体にも iPhone にも両方アプリが入ってるっていうことで、この Android アプリ側の方が非常に使いづらいというふうに書いてらっしゃいます、はい、確かに車とスマホをつなぐっていう件では悩んでる方は随分多いですね。 Bluetooth でつなぐとか有線でつなぐとか、車がそういう企画があればいいけど、そもそもない場合はまずどうするかとか。でもよく考えたらこの今喋ってる3人車持ってない。
そうなんですよね。
面白いけど。
だからレンタカーとかは借りるんですけど、は
い、
借りたレンタカーによって、あ、これは音楽聞くときに線が iPhone に適したものがついてるから楽だったとか、はい、あ、これはそういうのなかったなとか比較はできて面白いんだけど、はい、大体レンタカーの車って、はい、接続しにくいものが多くてですね、
まあ、
最新のじゃないので、
うん、まああれし、そうしとかないといろいろいじる人出てくるからっていうのもあるかもしれない、まあ、
そうだそうね、
うん、iPod しかない時代ね、 iPhone がまだ世の中に出てくる前は iPod に FM 送信の機械ね、専用に作ったのが
売られて
る、それ、そうそう、それつけて車の FM ラジオでそれを受けて聞くと。
雑音多かったね、あれね。
でも、まあ、そばでやってたらそんなに雑音入らないです
。あ、そうですか。
うんうんうん。その、離れたとこ置いたらね、まあ、もちろん雑音ひらうんですけど。
じゃあ、昔はそうやってワンボタンの声を楽しむこともできたわけですね。
その頃まだやってないね。
ああ。
そういうことをしながら、ポッドキャストで楽しいな、これでアップルの話が聞けたらもっといいのにな、みたいなことを思いながら使ってたんでね。
なるほど。
それがもう、だから今から19年ぐらい前の話ですよ。19年やっても嫌になってくるわ。
いや、もうすぐ20周年。
20周年記念。
いや、20周年記念グッズを作って、それを窓から投げ捨てましょう。
いや、やらしいな、も
う。なんで投げ
なの？いろんなもんグッズいてんだ、
はい。はい。LSSAH さんからは、ワンボタンの声2632回で、柴田文彦氏の自由アイロンが取り上げられたので、私のコレクションから関連する本を紹介しますということで、Mac 再発見の旅。それからアップル GUI 言論、なぜメニューバーは上端にあるのか、そしてスノーレパード&ウィンドウズ7の違いを解き明かす Mac Win インターフェース比較論という、それぞれこれ本なんですよ、記事であるってね、一冊の本としての写真入りで紹介いただきました。
これご自身でリプライ作られてるんですけど、 Apple GUI 言論っていうのと Mac Windows インターフェース比較論っていうのは Mac People さんの付録みたいですね。
あ、なるほど、はいはい、はい、この Mac 再発見の旅は読んだことあります。確かこれ持ってたような気もするけど今ないんですよね。これ何かと交換したのかなんかでなくなってるんですよ、これ社団今みたいないから、う
ん、私も今読んでみたいなと思ったんですけど、アマゾンも楽天ブックスもないんですよね。
ないですね、うん。
2007年なんで。
でもこれほら、アスキーさんの本よ。
いや、そうなんですよ。
アスキーさんにお願いしたら出てくるんちゃいます出てけへんか。
いやー、どうですかね。
そっか、スミレさん書いたらね、マック再再発見の旅かな。うん、
続編ね。
マック再発見の旅を再発見する旅って。
そういうことか。見つける旅ね。
うん、OS9 から10ぐらい、出始めぐらいまで、インターフェース GUI っていう、ずーっとやっぱり雑誌とかで言われること多かったですね。記事にしやすかったんやろうなと思います。その辺も、いくらでも掘り下げできるからね。アスキーさんじゃないけど、どっかの雑誌では、もうええ加減 GUI の記事やめた方がええんちゃうかっていうぐらい、同じことを書いてる時があったから。もうちょっと深掘りするんやったけど、もう知ってるよそれみたいなことばっかり書いてたからね。そんなこともありましたね。
はい、私の好きな鉄道関連の趣味の雑誌なんかでも、うんうん、最近もう全然目通してないんであれなんですけど、
はいはいはい、
ネットが出てくるか出てこないかぐらいの時期とかは、もう定期的に同じネタを擦るような時期があって、ああ、ネタ切れしてんだなっていうんで、そう、大体昔は良かったみたいな、そういう記事ばっかり出してくるんですよね。
もうね、今のオートバイ雑誌がまさにそれ。もう日本の名車何千とかね。何回やんねんって。
毎月紅白歌合戦やってるような感じになっちゃいますよね。
ああ、まあそうなの。雑誌の場合はそうなのかな。カメラマンさんがちゃんとそういうレビューの時の試乗で撮った写真か、メーカーから出てきたプレス用の写真ぐらいしか使えないから、適当な写真があんまり使えないみたいで、どうしてもその写真使うとなると同じような話になってしまうっていうのはあるんちゃうかなと思いますけどね。
うん。
広井岩尾さんからは公開録音申し込みましたということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。はい。去年に続いて2回目でありがとうございます。去年はそのままなくなりましたけど。
台風とともにね。
ね、はい。今度こそは、ちゃんとね、やりたいと思いますんで。うん、2025年3月15日です。土曜日です。今回は広めの会議室前としたところで、大阪の梅田の繁華街の中なんで、時間早めに来たいう方は、その周りのね、ちょっと飲み屋さんとか、ゲーセンは今でもあんのかな、パチンコ屋さんになってしまってるの。私がこの今回の会場の下見行った時に、ああこれ学生の時よう来たゲームセンターあったとこや思ってね、見ましたけど、スペースハリアーようやったかな、そこに。
あ、なるほど
すいません、スミレさんわからない話で、そういうとこやったんですけども、ゲーセンはなくなってましたね。まあでも広尾岩尾さん、よろしくお願いします。
広尾岩尾さんのポストが、要は山村さんの公開収録募集開始しましたっていう、
あ、リツイートになってるね、はいはい、
そこの山村さんの方についてるカドピーさんのリプライで
ちょっと、ああそうそうそう、これカドピーさんからワンボタンのサイトにリンクがなくて、このツイートの場所が申し込みサイトの直リンクになってたのに気づかなくて、番組を繰り返し聞いて手打ちで申し込みました。大阪に行くバスを予約しないといけないので、ずっと待ってました。よろしくお願いします。ということで、本当すいませんでした。私ね、思ってたんですよ。PTX のサイト作って、もう貼るのが時間精一杯やったんですよ。もうそれ以上のことができへんかったんです。仕事行く、もうギリギリやった。どうしようかなって作りながら考えて、そや、もう URL 読み上げなしゃあないやろ、これと思って。この URL は自分で作れるんですよ。OBT の2503っていうのね、
はい。
短い文で覚えやすいのにしたら、読み上げただけでも皆さん売ってくれるやろうなと思ったから、うんうんうんうん、それを一流の望みをかけてやったんですけど、何が幸いしたんか知らんけど、うまいこと、それで申し込みになってたんでよかったです。
うんうん、
サイトの方にリンクなんて、本当申し訳ないです。大阪に行くバスを予約ということで、トヨトからね、ありがとうございます。
は
い、
そうか。
じゃあ、金曜の晩にまた、一番混むバスですね、金曜の夜やった
ら。ああ、そうですね。
ねえ。私も去年ちょっと AGM 東京行くときに久しぶりに深夜バス、金曜の晩乗りましたけど、すごいの。なんかね、待合室じゃないね、大阪の、私のその乗った場所ね。待合エリアみたいになってて、下砂利なんですよ。バスの待合って、入ってくれるところって、だいたい砂利引いてある広い敷地じゃないですか。で、それがずっと端っこまで続いてて、雨よけにこう、日差しが出てるんだけどね。長い3メーターぐらいの日差しが出てるんだけど、みんなその下にボーッと立てるしかないんですよ。
うんうん、
どっか適当なとこ立ってるとバスが入ってきて邪魔って言われるから、
ね、
結局そこしかいる場所がないんですよ。でもバスの横に書いてあるどこ行きっていうの見とかないと、うん、出ますよ出ますよって言われて、もし乗り遅かしたら悪いから、うん、みんな乗り出して何番かなとか探して。スミレさんもあのバスよく乗った口ですか？
一時それこそ滋賀に通う時なんかはずっと行きも帰りも高速バスみたいなことが結構ありましたね。ドリーム名古屋号には詳しいですよ。
それに乗って。
そうです。滋賀発着の便だと、彦根に泊まるのがあるんですけど、はい、着く時間が早すぎて、どこも店が開いてないとか。
そうやそうや、あるあるやね、それね。
そう、結構そういうのがあったんで、うんうん、じゃあもう名古屋まで出てしまって、そこからバスに乗った方がいいだろうっていうんで、毎度名古屋とか、あるいは岐阜からドリーム名古屋に乗ってましたね。2階建ての3列シート、は
い。この間ニュースでね、ああいう深夜バスの、はい、下、ほら、荷物入れるようになってるじゃないですか。
はいはい。
で、あの荷物を自分で出そうって女の人がね、なんか入っていってたら、はい、他のお客さんが閉めてしもうて、で、バスのその運転手さんが窓からね、乗務員でもない普通のお客さんに、もう大丈夫って聞いたら、OK って言われたから、それで出してしもうてん、バス。
ダメじゃないですか。
そう。深夜バスでしょ？
はい。
こんな季節にやばいことなんのちゃうのと思ってニュース見てたら、
はい、
もう終点の1個前のとこやったから、そっから15分ぐらいで終点に着いたんですって。
はいはいはい。ああ、そういうことか。
で、バスの人らがみんなこうバーって開けたら、荷物のとこから人が出てくるから、ええー、ってびっくりして、で、これは確認ミスちゃうか言うて、うん、っていうニュースがこの間あったんですよ。
確実にアウトですね、それは。
いや、アウトや、アウトやし、入った人も怖かったと思う。うん、怖いね。
今度、高知から東京便だったかの夜行バスで、全部寝台になってるやつが出るんですよね、フルフラットの。
病院の担架みたいな。
そうそうそうそう。
写真見ました、見ました。すごいね、もう普通に寝ていくやつ。うん、寝相悪い人多分落ちると思う。
やべえな。
あ、でもシートベルトはしないといけないんで、落ちることはないですね。
え、寝てシートベルトするの？
寝とびシートベルト。
あ、そうです。あの、そういう決まりになってるので、ガイドライン的に。
怖いな。
これ荷物持って中に入れないですね、この通路の狭さだと。
思うんだけど、あの、電車の車両にタイヤつけてバスで引っ張ったらダメな。そういうことすると怒られる。
電車とバスが両方行けるっていう車両はすでに、あ、走ってますよ。デュアルモードビークルって言って、四国の方で走ってたかな確か。
本当に？え、それ、その線路も道路も行けるの？
そう、両方行けるってやつですね。
へぇ、
徳島かなんか走ってたよね。
あ、そうそう、そうですね。
途中まで車みたいに行って、どっかから線路に行く、ジャンタ行って、線路で走っていくみたいなね。
うん、
そう。愛媛で書いてた時にニュースやってましたね。
阿佐海岸鉄道ってこれはひょっとして室戸岬の方行く途中の道ちゃうかな
みたいですかね。
ねえ、そうですね。うん、これ、うん、横通った覚え。
ああ、ほんと。
へえ。3年か4年前スーパーカブで高知まで行って帰り室戸岬経由でずっと走って帰ったんですけど、
うんうん、
私こんな道ありましたね。
うん、で
もこの電車覚えてないな。
まあ言うてそんなバンバン本数走ってるわけではないですからね。
うん、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション。今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、 Adobe イラストレーターは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは2月26日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。
次回の配信は2月27日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。